ここでの、テーマですね、それはですね、見捨てられる要石、見捨てられる要石、要石というのは家に、使われる、この重要な支えになる石なんですけれども、それが、主題になります。で、私たちは今までこのイスラエルの首都であり、また神の都である、エルサレムにおけるイエス様と弟子たちの話を読みました。イエス様が神殿にで教えられている時ですね、祭司長とまた長老、またあと律法学者たちとかですね、そういう人たちとこう議論を激しく、そういう人たちが間違えた、イエス様に質問をし始めたわけなんです。で、それから議論が始まって、この宗教指導者たちとイエス・キリストのこの激しいこの議論が今から始まっていくわけなんですけども、その真っ最中というか、この議論のこの中に入っていくところを私たちはこれから読んでいきたいと思います。一節見てください。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。これを聞いているユダヤ人たちは、この例えは真新しいものではありませんでした。というのは、彼らの持っていた聖書である旧約聖書には、このブドウ園がイスラエルの例えであることが書かれています。神様がこのイスラエルをこよなく愛して、それを養って大切に育てられた話なんですが、それに続けてですね、これイザヤ書に書かれているんですけども、水ブドウ酒ができてしまったとあるんですね。また主は公正を望まれたのに見よ流血とも書かれています。つまり神様はイスラエルから良いブドウ酒がなることを願ったのですけれども、それとは全く逆のこと、期待するものとは全く逆のことが起こってしまったんですね。次を見てください。季節になるとブドウ園の収穫の分け前を取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。このブドウ園の持ち主は神ご自身です。父なる神です。そしてこのしもべというのは神の預言者ですね。聖書というのは預言者によって書かれています。そして農夫たちはこの話を聞いている宗教指導者たちのことです。彼らはイスラエルの民が良い実を結ぶように民を育てる務めを神から任じられている人であります。新約聖書では牧者あるいは牧師ですね、牧師とか教師と呼ばれる人たちがそのような務めを任じられているわけですね。けれども次に逆説的なことが起こります。良い実を結ばせるように導き、そして正しいところに行くようにですね、指導する人たちが逆に悪い実を結ばせて流血を引き起こすように指導していくってわけなんですね。多くの日本人の人が宗教戦争が起こっているのに、なんで本当にキリスト教は正しいのかっていうわけなんですけれども、本当にそれは一理あるわけなんですよね。本当は正しいところに導くべき人がそれとは逆の方向に導いてしまう。そしてこのさっき話したこのイザヤの予言というのは、この農夫たちの仕業によって起こるものなわけです。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。これは神の預言者が迫害されるところです。神様はご自分の計画を実行されるときに、ご自分と心を一つにするものを選ばれて、そしてそのものを通してご計画を実行されようとするわけですね。で、聖書の歴史の初めの方にヤコブの息子ヨセフがいたことを思い出してください。神様はヨセフをイスラエルの民が形成される前の段階で用いられようとしたわけですね。けれどもどうですか、兄弟たちはヨセフを捨てたわけなんです。で、次を見てください。そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。迫害されたのはヨセフだけではなくて、その後でモーセっていう人も出てきましたよね。で、モーセはどうでしたか。彼がこのヘブル人を助けようとしてエジプト人を殺したわけなんですけれども、ヘブル人はこのモーセを告発したわけですね。それによってパロが、このモーセを追い出して殺そうとしたわけなんですよね。そのように、モーセも悪い目に遭ったわけなんです。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり殺したりしたってあります。ダビデの子ソロモンがいなくなってからですね、イスラエルとユダ、神に逆らう道をたどったことを思い出してください。それまでもいろいろな預言者が出て迫害されてましたけれども、その後で危機的な状況に陥っていくわけなんですよね、このダビデとソロモンの後にですね。で、その時に現れるこの預言者の数っていうのは、今までとは比べるものにならないほどの数が出てくるわけなんですよね。なぜかというと、神はですね、 このイスラエルの民がこの本当にこの破滅へと向かうのを何とかしてこう抑えたい、彼らが立ち返るように振り返ってくれるようにこのように願ってですね、預言者を使わしたわけなんです。ですから何人ものしもべが迫害されていったわけなんですけれども、神様はすぐには裁かれずに忍耐しておられたわけなんですね。そしてその迫害というのを旧約聖書を見るとわかるんですが、一般の庶民ではなくて宗教指導者であったり、また国の指導者がそのような迫害を施しているわけなんです。次見てください。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わしたとあります。この主人は預言者とは違う立場の人を使わされました。愛する息子、つまり神ご自身の一人子ですね。イエス・キリストがそうです。地上におられた時、イエス様は預言者としての働きをされたわけですけれども、その本性は神だったわけですね。まあ、日本ですと、まあ、ある宗教の教祖であるというふうに言われますけれども、そうではない。聖書では神であるというふうに主張されているわけです。そしてここに最後に使わせたとあるように、神の御子が最後の御言葉になったということがわかります。預言者によって今までは神の言葉が語られているわけなんですけれども、その神の言葉がですね、まあ、人となって現れたって言ったら変なんですが、こう神様はどのようなことかっていう方かを表すのに完全に現れたのがこのイエス・キリストだったわけなんですね。そしてこのイエス・キリストが最後の方である、神様がどのような方であるかを示す最後の方であるということなんです。ですからイスラム教ではモハメッドが最後の預言者であって、イエス・キリストはその前の預言者であったというふうに言われるんですけれども、それがここでは否定されているわけなんですね。イエスは愛する息子、神の一人子なわけなんです。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ、さああれを殺そうではないか、そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。農夫たちは最後の息子までを殺してしまいます。なぜでしょうか。自分たちが栄誉を欲しかった、自分たちが財産を欲しかったからなんですね。でここでブドウ園の外に投げ捨てたとありますけれども、事実ですね、イエス・キリストはユダヤ人たちによって投げ捨てられる、つまり十字架につけられてしまいます。なぜかというと、自分たちがこのイエス・キリストにある栄光とか素晴らしさとか栄誉とか財産とか全てのものを自分たちが欲しかった、自分たちのものにしたかったわけなんです。サンヘドリンでこう話されていました。もしイエスをこのまま放っておくなら、全ての人があの人を信じるようになる。そうするとローマ人がやってきて我らの土地も国民も奪い取ることになるって言ってるんですね。次見てください。ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これは現に起こったんですね。紀元70年の出来事です。ローマ人によってエルサレムが滅んで、そしてユダヤ人たちがそこで祖国を離れてしまいました。そしてそれでですね、ユダヤ人たちに神様の祝福は約束されていたんですが、今度は多くの異邦人が実を結ぶことになる、つまり他の人たちに与えられたわけなんですね。これ そしてイエス様は次にこの例えの結論を導き出すために旧約の預言を引用されています。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは神主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。イエス・キリストは神の家が建てられるときに絶対に必要な石杖の石、要石でありました。聖書のテーマとは一言で言ったら何かって言ったら、イエス・キリストという人物そのものであるわけです。聖書のこの旧約聖書の律法と予言の中心テーマがイエス・キリストであり、でこの方を除いたらですね、旧約聖書は単なる抜け殻でしかなくなってしまうんですね。ですから要石、石杖の石なんですけれども、それほど大事なんですが、大事であるがゆえに見捨てられてしまった。家を建てる者たち、つまり宗教指導者たちに見捨てられてしまったんです。要石っていうのは目立つ石じゃないんですね。でこの要石、この、 予言が話された時っていうのは、もともとはこのソロモンの神殿の話なんですけれども、その時に実際にですね、ソロモンの神殿を建てていた人が、これはちょっと余計ないらない石だっていうことで、この野原に捨ててしまったわけなんです。で、後で気づいたら、それがですね、この家、あの神殿全体を支えるような重要な石であることが分かったんですね。このようにイエス・キリストは重要であるがゆえに、この目立つものを欲しい人たち、このような、この、なんていうんですかね、多くの興味をそそるよ、興味をこうそそるようなものを求めていくような人たちにとってはですね、目立たない、だから捨てられてしまうような存在なわけなんですね。イエス・キリストは自分を捨てるもの、自分を捨てて、そしてこの方を主とする人以外はですね、本当に見出すことができないわけなんです。したがって神ではなく自分自身を求める者にとっては簡単に捨てられてしまう存在なんですね。パウロはこう言っています。誰も皆自分自身を求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。ですからクリスチャンの人たちはですね、キリストを求めていると言っていても、実は自分自身を求めているという時があるわけなんです。規模は小さいかもしれないんですけども、この宗教指導者たちと似たようなこと、まあ、宗教指導者たちに現れてくるこの似たような傾向を見出すことができるわけなんですね。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られていたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。彼らはイザヤ書の例えを知っていたので、イエスの言わんとされていたことがすぐに分かったわけですね。そして捕らえようとしたわけです。次に彼らはですね、イエス様に議論を仕掛けます。で、その議論の中で自分たちの教えを話していくんですが、どのような形でその自分自身を求めていたかっていうのが、その彼らの教えの中で現れてくるので注目してください。さて、彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。ここからですね、サンヘドリン、ユダヤ人議会に出てくるさまざまなユダヤ教の宗派の人たちが出てきます。最初はパリサイ人、あるいはパリサイ派です。パリサイっていうのはもともと分離っていうのを意味してたんですね。世の汚れから離れて、主の清さに、神様の清さに預かるという意味ですが、これはもちろん聖書の教え、神様の教えであります。旧約だけではなくて新約にもあって、パウロは一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清さを全うしようではありませんかと言いました。けれども、このパリサイ人たちは行き過ぎたんですね。例えば異邦人、ユダヤ人じゃない人たちの土地に入ったらですね、しっかりと衣を縛ってですね、決して異邦人に触れないようにしたわけなんです。また市場ですね、この食べ物を買うところに行ったらですね、帰ってきたら全身を清めて家に入っていったっていうぐらい、このもう意味嫌ったわけなんですね。で、そのようなことを行っていくことによってですね、なんでそんなことを行っているかって、本当は主の清さに預かるためであるのが、他の人と比べてなんて俺はいいやつなんだ、清いやつなんだっていうことを誇るために、高ぶるためにですね、自己満に入るために行っていったわけなんです。似たようなことがですね、クリスチャンの中にも起こるわけです。例えば、俺はタバコを吸っていないとかですね、あとは教会に毎週来てるとかですね、そのようなこの他の人と比べるっていうことが、いつも私たちのこの心の中に潜んでいるわけなんですね。そしてパリサイ人と逆の宗派があったんです。それがヘロデ党です。ヘロデ党で、彼らは逆なんですね。この世に順応することを大切にしていました。また国家に服従することを大切にしていたんですね。で、これらもまたある意味でですよ、聖書の教えの一つなんです。パウロこう言ってるんですね。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためですって言ってるんですね。その、このまだイエス様のことを知らない人たちと同じ立場に立つというのは重要なことなんです。またペトロはこう言っています。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいと言っているんです。ですから国の法律というのにも従っていかなければいけないわけなんですね。けれども彼らも行き過ぎたんです。ローマ帝国に迎合してですね、例えば神殿にローマの異教的な装飾を施したというのがあるわけなんですね。またクリスチャンの間でもですね、似たようなことが起こるわけで、伝道のためにですね、世の人と同じ立場に立とうというふうに必要を感じるんですけれども、妥協していくんですね、どんどん。そしていつの間にかですね、この人数が増えることが素晴らしいこととかですね、あとビジネスの方法を教会の中に取り入れたり、また教会堂が素晴らしかったらそれが素晴らしいとかですね、いろんな方向に走ってた、あと心理学を取り入れたりですね、いろいろするわけなんですね。 ですからヘロデ島もこういうあのヘロデ島の人たちの過ちっていうのもクリスチャンの中に潜んでいるわけなんです。でこのようにしてですね、ヘロデ島とパリサイ人っていうのが一緒になってイエスのところに来ていることに注目してください。全く違う宗派であって、そしてお互いにいがみ合っている宗派です。憎んでいる宗派なのに一緒になっているんです。なんでかというと共通項があったんですね。それは自分自身を求めていたという共通項です。自分自身が高められるという共通が一緒に持っているものがあったわけなんです。ですからこの全く清い方、全く正しい方であるイエスは彼らにとっては邪魔者であります。自分に死になさいと命じるキリストは邪魔者なんですね。ですからイエスを憎むことにおいては一致することができたわけなんです。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。彼らはイエス様がですね、例え話を持ってもうズバッとですね、彼らのこの心をですね、こう刺したところを今こうやって褒めているわけなんですけれども、でもこれは次の質問をこう誘導、次の質問で陥れるための罠だったんですね。ところでカエザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。このカエザルというのはローマの皇帝です。そして税金というのはこれ人頭税と呼ばれるものなんですね。生存権、ただ生きているというための権利のために支払われる税金で、年に数百円しか払わなかったものなんですね。でもユダヤ人は嫌だったんです。ローマに税を納めることが大嫌い、特にこの人頭税は嫌いでした。そこでイエス様がもし立法にかなっていると言ったら、たちまちイエスは群衆の信頼を失うわけですね。ユダヤ人はこう思ったでしょう。私たちはここまでローマに抵抗してきたのに今ここで妥協するのかっていうふうに思ってがっくりするかもしれません。そして立法にかなっていないともし言ったとしたらですね、今度はヘロデ島の者たちが早速ですね、ザッザッザッと言ってですね、ローマのこの憲兵のところに行って、あいつは反乱を企てているっていうふうに訴えることが可能だったわけですね。ですからどちらにしてもイエス様は、こうまずい状況に陥っていくっていうわけで、彼らはよくこう考えられた質問をしたわけなんです。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか、デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。この人頭税に使われる一番小さい単位の効果ですけれども、持ってこさせました。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか。彼らはカイザルのですと言った。カイザルには忠誠を使わなければならない、カイザルは主であり神であるという考えがそのローマのこの考えの背後にあったわけですから、ユダヤ人特にパリサイ人はですね、それを使うのも嫌だったわけなんですね。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。イエス様は非常に知恵のあることを言われました。そんなにカイザルが嫌いだったらカイザルにそれ返しまいなさいってこう言ってるんですね。そして神のもの、あなた自身は神のものです、ですから神に捧げなさいと言っているわけなんです。私たちクリスチャンに当てはめるならば、これは世にある制度、まだ義務ですね、それに従いつつかつ神に捧げていくっていうことなんですね。これ片方だけだったら簡単なんです。例えば会社にどっぷり使ってですね、そして生活をしっかりやっていくなら簡単なんです。あるいはですね、仕事なんかどうでもいいよってですね、そしてこの、なんですか、教会のこの信徒からですね、たくさんの献金巻き上げてですね、そしてこうやってゆったりしてるんだったら簡単なんですよ。どっちもやるって難しいんですね。で、パウロ、思い出してください。どっちもやりましたよね。それが本当の自分に知る道、自分を捨てる道であるわけで、私たち、イエス様は、どちらにも、使えていくって大変ですけども、本質的には神様に使えていくわけですが、この世にある制度にも義務を果たしていきなさいというふうに言われたわけなんです。また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。今度はサドカイ派というユダヤ教の宗派が出てきています。最初の王たちはサドカイ派でした。彼らはですね、このパリサイ人とまた逆なんですね。彼らはこう考えました。盲信的になってはいけない、原理主義に走ってはいけないと思ったんですね。それで人間には常識があって理性がある、それを押し殺してまで立法の文字にこだわる必要はない、この聖書の一つ一つの言葉はですね、このにこだわる必要はないってこう考えたんですね。
で、これもある意味でですよ、ある意味で誤解しないでください、ある意味で真理ですし、私たちはですね、この思いを使って神を愛するように命じられているわけですね。盲信的にならないで思いを使いなさいって言われているわけです。そしてまたイエス様は、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのですというふうにパリサイ人に話されていますですね。このように大事なものを忘れてしまうということもあったわけです。けれどもこのサドカイ派も行き過ぎたんですね。彼らはこの旧約聖書のモーセ5書、最初の創世記から新命記までの5つの書物しか神の言葉じゃないというふうに思っていました。そして復活とか天使とか霊とかっていう目に見えないものは信じなかったんですね。で、こういうふうにやって彼らは自分たちが賢いと思うようになっていたわけなんです。自分たちは理性を持っているっていうふうにですね、誇り始めたわけなんですね。で、私たちクリスチャンの中でも、クリスチャンと呼ばれている人たちの中って僕自身は言いたいんですが、奇跡の部分をですね、文字通り信じてなかったり、聖書の一部は人間によって書かれたっていうふうに言ってですね、この神様よりも自分をもっと権威あるものとしている人たちがいます。先生、モーセは私たちのためにこう書いてあります。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。これ新命記に書かれている言葉ですね。これは自分の家の子孫を残すために、兄が死んでも、この弟がですね、その妻と、結婚して、そして子供を産んでいくっていう、掟なわけです。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後の女も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、その女は誰の妻なのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのですが、とあります。彼らは復活の考えがいかに馬鹿げているかを示すために、このような論理的な説明をしたわけなんですけれども、イエス様はあんたたちの方がおかしいんだよっていうことを次に言われています。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。思い違いをしているって言ったんですね。そして具体的には2つのこと、聖書と神の力について思い違いをしているということですけれども、最初に神の力について話されています。人が死人の中から蘇られるときには、めとることも嫁ぐこともなく、天の御使いのようですとあります。肉体の体からですね、復活の体に変えられる、その神の力を彼らは知らなかったわけですね。この私たちは肉体の体を持っていますが、聖書には、これがですね、全く違う性質を持ったですね、これは地上にあった体ですけれども、天国にあった体っていうのをもらうっていうふうに書かれてるわけですね。で、これが神の力によってできるわけですね。で、聖書の一番最初の言葉は、はじめに神が天と地を創造されたとあります。で、もしですね、天と地が創造されることが、本当に信じることができたら、他のもの全部信じることができるわけですよ。どんな奇跡であっても、そしてこの復活でさえも信じることができるわけですね。そして次にイエス様は聖書について話されています。聖書について知らないと言いましたね。聖書について話されています。それに死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。イエス様は彼らが信じているモーセ五書から復活の教えを話されているわけですね。ここでパリサイ人たちがですね、議論で負けていたわけなんです。モーセ五書から復活の箇所を見出すことはできないと。そして予言の箇所からたくさん見出すこといくつか見出すことはできるんですけども、それは比喩的なものだっつってサドカイ派は反駁していたわけなんですよね。でもイエス様はモーセ五書を使われています。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしているのです。この記述によると、アブラハムもイサクもヤコブも、モーセが生きていた頃にまだ生きていたということがわかるわけです。つまり、死んだ後も命が続いているということですね。わかりますか？けれども、サドカイ人は人間の知恵に頼って自分自身を誇って神の真理を侮るものとなっていたわけです。つまり私たちも、ここから学ばなければいけないのは、御言葉を読む、この聖書の言葉を読むというのは謙虚さが必要とされるわけです。自分で勝手にですね、なんか解釈していくっていうのではなくて、書かれてあることをそのまま受け止めていくっていう謙虚さが必要になっていくわけです。はい、次見てください。 立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。また違うグループの人が現れましたね。立法学者です。で、立法学者っていうのはパリサイ人とかヘロデ党っていうユダヤ教の宗派ではないんですね。学問的な専門家の集まりです。でも考え方においてパリサイ派と似ていたので、立法学者の中ではパリサイ派の人の方が多かったんですね。全ての命令の中でどれが一番大切ですか。彼は他の宗教学者と違ってです、ね、宗教指導者と違って本当に答えを知りたくてイエスのところに来てみたいですね。で、立法学者の間では一番大切な立法は何かっていう議論が交わされていたんですね。立法をこう細かく分けるとですね、613あるんですけれども、全部有効なんですけれども、どれが一番大切なのか、どれが一番この要約するのには大切なことかっていうのを議論していたんです。そのような神学論争が行われていたんですけれども、この立法学者は真理が分からずに思い悩んでいたと思うんですね。このようにですね、立法学者っていうのはサドカイ派と対照的に聖書の文字の一字一字を一字一句を大切にしていました。で、これももちろん私たちクリスチャンも持たなければいけない姿勢であり、聖書はすべて神の霊感によるものというふうに書いてありますけれども、彼らも行き過ぎてしまい、単純に神の御言葉を信じて神に従うことを怠っていていたわけですね。ですから私たちの、まあ、神の御言葉を信じるっていうふうに言っている人たちの中でですね、この必ずしも徳を高めるとは言えないような神学論争っていう不毛な神学論争ですね、そういうものにはまっている人たちもいるわけなんです。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。これは神明記にあるシェマって言われる掟です。熱心なユダヤ人はこれを1日に2度唱えました。心を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよですね。これは神と人との関係ですね。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これは人間関係の掟です。この2つより大事な命令は他にありません。この2つの掟の命令はどちらも愛せよですね。愛せよですか。言い換えるとですね、関係なんですよ。関係、最初は神と人との関係、次は人と人との関係ですね。関係を最も大切にしなさいというわけなんです。で、日本人がですね、掟っていう言葉を聞くと何を思い出すかというと自己鍛錬なんですね。掟、例えばですよ、嫉妬をなくすためにとかですね、私がなんかちょっと外に出てこのビラっていうかトラックとか配った時にですね、なんだっけ、立正構成会のですね、なんか教祖とか書いてなんかあって、嫉妬をなくすにはみたいなことに書いてあったんですけども、そういうものですよね、日本人が想像するのっていうのは。そして心の安らぎが与えられるためにとか、どうすればいいかとかですね、結局何が目的かというと自己向上、自己実現、自分の幸せが究極的な目的になっているわけです。しかしですね、聖書の掟というのは違うんですね。神との親密な交わり、人格的な関係なんです。人間関係があるように神との関係があるわけです。私たちが結婚によって深い関係を持つように、神様を個人的に深く知って神と、交わるのが究極的な目的なんですね。そしてイエス様は主が唯一っていうことを指摘されましたが、真の愛は一人と一人の人格の関わりから生まれてくるわけです。ですから他の神々、偶像っていうのは拝んじゃいけないわけですよね。例えば、旦那さんが他の女を見つけたら、もう結婚関係がめちゃくちゃになると同じように、神ではない、例えば作られた神々をですね、拝み始めたら神様との関係もおかしくなってしまうわけなんです。そこでこの立法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くして、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた方自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。彼は基本的にイエスに言われたことを繰り返しています。繰り返しただけですよ。けれどもイエス様はこう言ってます。彼が賢い返事をしたので言われた。あなたは神の国から遠く。最も賢い答え、なんで繰り返しただけなのと思うじゃないですか。賢い答えっていうのはイエスの御言葉をそのまま受け入れる素直さですね。自分で納得できるように少し変えてみたり、付け足したり差し引いたりすることなく、そっくりそのまま受け入れていくっていうことですね。そしてそれからあとは誰もイエスにあえて尋ねるものがなかったとあります。これ僕大好きです。呼ぶ記にはこう書いてあります。神は智者を彼ら自身の悪知恵を使って捉える。彼らのずるい計り事は覆される。って書いてます。 次見てください。イエスが宮で教えられた時こう言われた、律法学者たちはどうしてキリストをダビデのことを言うのですか。今度はイエスが律法学者たちに質問されました。キリストについての質問ですね。ご存知の通りキリストはヘブル語のメシアです。でメシアは油注がれたものという意味です。王が即位するときに油が注がれたんですね。イエス様は、イエス様というかキリストは神のすべての権威を持つ王であるということを表しています。ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。この主って最初の主は父なる神です。そして2つ目はキリストですね。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのにどういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。これは反語的な質問です。キリストはダビデの主でありなおかつダビデの子なんですね。ダビデというのは紀元前1000年ぐらいにいた人ですよ。イエス様が当然この紀元前0年というか30年ぐらいにおられるわけで、そしてそのダビデがキリストを主と呼んでいるわけです。つまりキリストは神なんですね。なおかつダビデの子孫から生まれる人間なわけです。神であり人であるわけです。当時の族長的な社会ではですね、父が深く敬われていました。そこで子が父を主と呼ぶことがあったわけなんですが、父が子をですね主と呼ぶっていうのはまず考えられないことだったんですね。それは考えられないことだった。でそのことをイエス様はこの律法学者に挑戦をしているわけですね。で彼らは答えることができませんでした。律法学者の問題って何でしょうか。キリストを知らなかったことなんです。聖書の中心の中心と言われるべきこのキリストを彼らはちゃんと把握していなかったんです。でも聖書のいろんなことのこの細かいことについては知っていたんですよ。けれどもキリストご自身についてはわからなかった。これが大きな問題なんですね。そして次を見てください。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。彼らはイエスがいつも偉そばっている宗教家たちをギャフンと言わせたのを見てですね、まあ、喜んだわけです。まあ、私個人もですね、まあ、これ良くないのかもしれませんけども、偉そうにしている日本人の知識人や評論家がですね、こうギャフンとですね、この言わせるこのクリスチャンが現れると僕は痛快でたまらないんですね。まあ、いいことか悪いことか分かんないんですけれども、まあ、世の知恵はですね、神の御前では愚かなんですね。そのことが、まあ、ここで書かれています。わかるわけですね。こうしてイエスは彼らの教えに現れている欺瞞とか誤りを見事に暴かれました。そして次に彼らが神に自分自身を捧げているというですね、嘘をはっきりと指摘されていくわけです。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり広場で挨拶されることが大好きで、また街道の定石や宴会の定石が大好きです。ですから彼らは神様に捧げていますっていう風に見せておきながら、実は人々の注目を引き寄せることだったわけですね。神に捧げているどころか神から栄光を奪っているわけなんです。またヤモメの家を食いつぶし見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けます。当時の律法学者は給料が与えられなかったのでユダヤ人たちの、善意を持ったですね、献金により頼んでいたわけです。でもそれ彼らはそれを悪用したんですね。ヤモメっていうのはですね、次に出てくるんですけれども、ないんですよ今日食べる飯のお金が。そういう人たちですよ。そこから巻き上げてるんですね。そして見栄のための長い祈りをしました。でこのようなものを見たらです、このようなこのことをですね、知ったら私たちは非常に強い嫌悪感を覚えますね。で現在の日本人の多くの人が宗教アレルギーにかかっているんですが、それは一理あるんですね。一理ありますけれども、私たち以上にですね、神ご自身、イエスご自身がこの偽善を忌み嫌っており、誰よりも厳しい罰を地獄で受けることになります。でこれと対照的な出来事が次に書かれています。でそこからは、偽ではなくて本物の献身とは何かを見出すことができます。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げれる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。まあ、金持ちとかですね、こうやって見せびらかしてですね、大金を入れていくわけですね。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタ、銅貨を2つ投げ入れた。これは1コランドに当たる。この1コランド、まあ、日本円に直すと1円の4分の1ぐらいにしかなりません。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。すごいですね。天においては金の勘定の仕方がちょっと地上とは異なるようですね。イエスは金額で代償を決めておられません。
それでは何によって大小を決めておられるんでしょうか。次見てください。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。金持ちは有り余る中から投げ入れたから犠牲が伴っていないわけです。でもこの貧しいヤモメは大きな犠牲を伴いました。つまりイエス様は犠牲によって大小を決められるわけです。これが本物の献身なんですね。見かけの姿ではなくて、本当に実質的に神様にどれほど捧げているかっていうのが問われるわけです。イエス様は言われました。自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分を捨て自分を捨てること、自分に死ぬことが本当に大切な真理なわけですね。建物の要なんです。それが要なんですけれども、私たちは見過ごしてしまいます。私たちは神様に委ねられた務めがあり、そしてこの教えっていうものを持ってますね。守るべき、そして今見たこの捧げていかなければいけないっていうのを知っておりますけれども、そのうちにですね、いつの間にかですよ、キリストではなくて自分自身を求めているわけですね。けれども要石も忘れないようにしてください。イエス様はいつもバランスを持っておられたわけです。極端なしのことがありませんでした。このバランスの中にですね、自分に死に、そしてキリストについていくっていう道があるわけなんですね。要石、キリストを見つめ続けてくださいませ。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当に要石のイエス様が今見ることができましたけれども、この行き着くところはこの宗教指導者たちに捨てられて、そして十字架につけられるということでありますけれども、それが私たちが罪を犯し、そして私たちが反抗し、私たちがイエスを罵るその罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったことを覚えます。天のお父様、本当にそのような私たち何をしているのかわからないという状態の者たちでございますけれども、どうぞ私たちが今読んだこの自分に死ぬ道、この貧しいヤモメが通ったこの犠牲の道を歩んでいくことができますように助けてください。もちろん私たちには到底できません。しかしあなたにはおできになります。感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りをさせていただきます。アーメン。